皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会937回、人物伝イザヤの第5回、2019年6月14日です。もう梅雨に入ったわけですかね。そうするとあれですね、梅雨の間の今日は結構晴天ですから、これがさつき晴れと、昔の暦ではさつき晴れと言ったのかもしれませんですね。いずれにしてもあれですね、晴れの日は気持ちはいいですよね。私たちが今日来る途中もですね、結構混みましてね、混んでもう動かないところがありましてね、そうすると心配になっちゃうんですね。間に合わなかったらどうしようと、いつもまあそう思うんですけど、でも大体あの長津田のあそこの交差点のところへ来る時が9時5分なんですね。それは大体そうなるんですね。かなり前の方が混んでいても、最終的にはその後がずっと走れますので、そこへ来るともう安心ということになるんですけど、遅れたらどうしようという、あの学生の頃はそんなこと心配したことは一度もなかったんですけども余計なことを失礼しました。で今日はですね、イザヤ書の第 8章ですね、旧約聖書の952ページです。イザヤの、予言が続いていくわけでございますが、この予言というのもなかなか難しいですね。この起こっていることから、今置かれている状況の中での予言というのもありますし、それこそですね、700年以上後のことをですね予言されるというようなこともあって、それがなかなか難しい、ついていけないようなところがあってですね、でもしかし大切な、今日は特に大切な予言が入っておりますので、ご一緒に学んでいきたいと思います。お読みします。イザヤ書の第8章旧約聖書の952ページ下段です。主は私に言われた。一枚の大きな札を取って、その上に普通の文字でマヘル・ジャラル・ハシ・バズと書きなさい。そこまでにしましょうか。なんかわけが分かりませんけれども、ヘブル語の文字でですね、マヘル・シャラル・ハシ・ハズ・バズですね。これはレジュメの方をちょっとご覧いただきましょうか。一応ここに書いておきましたので、イザヤのまだ身ごもっていない女預言者との間に生まれる子に前もって付けられた象徴的な名前であると、生まれる前に付けたんですね。その意味は、分取り物は速やかに奪い去られる、持ち去られるというものであったんですね。こんな名前付けられても困っちゃいますね私なんかもあのヒロシという名前がついてるんですけど、つけた方の名前はなんとなく、名前をつけた人はですね期待を込めたかもしれませんけど、それをもらった方はえらくそれに添えなくてですね、負担を感じるという、そういうこともよく考えて名前をつけてもらいたいものだというふうに思います。そして、その下にですね、マヘルは急げ、シャラルは奪え、ハシは獲物を、バズは早くという意味だそうでございます。で、急いで早く獲物を奪えという、そういう内容の、一つの名前に、を用いた予言ですね。2節に行きますね。そこで私は確かな証人として、祭司ウリアおよび、エベルキアの子ゼカリアを垂れた。私が預言者の妻に近づくと、彼女は身ごもって男の子を産んだ。その時主は私に言われた。その名をマヘル・シャラル・ハシ・バズと呼びなさい。それはこの子がまだ お父さんお母さんと呼ぶことを知らないうちにダマスコの富とサマリアの分取り品とがアッシリア王の前に奪い去られるからである。これももう歴史的なですね、難しい内容を含んでおります。レジュメの方もご覧いただきましょうか。8章の4節、それはこの子がまだお父さんお母さんと呼ぶことを知らないうちにダマスコの富とサマリアの分取り品とがアッシリアの王の前に奪い去られるからであると、まあ、そのことの、まあ、予言であったわけですね。名前にですねこの予言を入れちゃうというのもすごい、子供はどうしたらいいのかなとでこの名前はアッシリアの軍隊によってアラム、まあ、シリアですね、サマリア、北イスラエルの中心ですね、まあ、サマリアっていうのは、まあ、北イスラエルを表現しているが間もなく略奪されるということを予言した内容であったですね。アッシリアというのはですね当時非常に強かったんですね。そしてこの周りの国々はですね結構攻められて、そしてまあ後にですねあの北イスラエルはですねこれによって敗れて、そしていわゆるアッシリア捕囚というようなことがですね実現してしまうわけでございます。捕囚というのは、まあ、戦争に、勝った方がですね、その負けた方の、まあ、特に男たちですね、この連中をこの連れ去って、そして自分の国に行って、連れて行って奴隷として働かせるという、ですね、だから、まあ、主だった人たちはそこへ、まあ、女性もですねあの連れて行かれてしまうという、そうするともう亡国ですね、国は滅びてしまう。その代わりに今度は他の自分たちの、まあ、手下といいますか、それをその人口が減ったその占領地に住まわせるという、そういう政策、とんでもない政策ですね。まあ普通はあれですよね、捕虜にしたとしてもどこかへ監獄に入れたりして行動の自由を奪うとか監禁するかとか、そういうことを、まあ、今ではそうですよね、そうじゃなくて連れてっちゃうっていうことですね。まあ、あの日本の場合も形は違いますけど、あのシベリアに抑留されるというようなことがありましたよね。これはまあ一生っていうわけじゃありませんけども、まあ案外近いことかもしれませんね。本当にあれは大変だったようですね。全く先も見えないところで、まあ、一種の強制労働ですよね。しかもそんないい条件のところではない、それこそ荒れているところ、あるいは森林を伐採して、農地にするとかですね、だからそんなことがこの課せられたようでございますけれども、それよりもこっちはもっと大変ですね。もうあの二度と戻れないということですよね。まあ、戻る場合もありますね。あのバビロン捕囚というのはその後に、あって、あの南ユダ王国の人たちがですねバビロンに連れて行かれてしまうわけでありますけども、あのクロス王によってですね返してもらって、そして再びこのエルサレムに帰ってくるというような、そういうこともあるんですけど、まあクロスのような人はですねやっぱり、まあ、ほとんどいないですよね。で結局奴隷として、酷使するというような、酷使してもあのアメリカの奴隷とはですねあのだいぶ違うんですね。例えば知的な労働者は知的な労働をさせると、とにかく肉体労働で、このこき使うというような、そういうものでは必ずしもないんですね。その人の能力とかそういうふうな地域とか、なんかそういうものを上手に使って、しかもしかしですねやっぱりよその国の仕事をするわけでありまして、そしてまた帰ってくるとは限らない、ずっとそのままになってしまう、結局まあ国は滅びるというような、そういう状況が起こるわけでございますが、この場合はですね、 アッシリアが、アッシリアの軍隊によってシリア、アラムですね、シリアとサマリア、北イスラエルが間もなく略奪されるということを予言した内容が、その子供の名前であったということですね。その次の8章の5節からお読みしたいと思います。主はまた重ねて私に言われた。この民は緩やかに流れるシロアの水を捨ててレジンとレマリアのこの前に恐れくじける。それゆえ見よ、主は勢い高くみなぎり渡る大川の水を彼らに向かってせき入れられる。これはアッシリアの王とその諸々の異性とであって、そのすべての支流にはびこり、すべての岸を越え、ユダに流れ入り、あふれみなぎって首にまで及ぶ。エンマヌエルよ、その広げた翼はあまねくあなたの国に満ち渡る。結局アッシリアですね、アッシリアっていうのはあれですね、大変な、まあ、異性を誇っていたわけでございます。そして大川っていうのがありますが、これは大和教会の大川先生じゃないんですね。これはまあ、ユーフラテス川ですね、ユーフラテス川、本当に大きな有名な川でありますが、その水を彼らに向かってせき入れられる。つまりそのですね、軍隊ですね、軍隊のすごさといいますかね、勢いといいますか、数といいますか、それを表現しているわけであります。アッシリアの軍隊ですね、このユーフラテス川というのは全長2850キロあるそうですね。すごいですね。なんか日本なんかでもとても収まらないですね。でもそういう大河ですね、の勢いを持ったこの軍隊がですね、アシリアの軍隊がそのイスラエルや北イスラエルなんかを、まあ、攻め取っていくというような、そういう内容の予言ですね。そして、次のページに参りますね。インマヌエルよ、その広げた翼はあまねくあなたの国に満ち渡る。これは侵略者の軍勢がですね、このあなたの国に満ち渡る、もう大変ですね。ですからですね、マタイによる福音書の23章のですね、主の嘆きに、まあ、つながると言ってもよろしいかと思うんですね。エルサレム、エルサレムというですね、嘆きですね。9節に参ります。もろもろの民を打ち破られて驚き慌てよ。遠き国々の者よ、耳を傾けよ。腰に帯して驚き慌てよ。腰に帯して驚き慌てよ。共に測れ、しかしならない。まあですね、ユダに対するですね、もろもろの民、まあ、主に反抗する者ですね。驚き慌て、そして共に測れ、共に測れ、まあ新共同訳では戦術を練るがよいというふうに訳されていますね。戦術を練るがよい、しかしならない。しかしダメ、成功しないっていうことですよ。成功しない、そんなことやってもダメっていうことですね。その次には、ね、言葉を出せ、しかし行われないですね。神が我々と共におられるからである。つまりですね、イスラエルには神がおられる、だからそれならないということですね。 11節に参ります。主は強い御手を持って私を捕らえ、私に語り、この民の道に歩まないように諭して言われた。この民がすべて陰謀と唱えるものを陰謀と唱えてはならない。彼らの恐れるものを恐れてはならない。またおののいてはならない。あなた方はただ万軍の主を聖として、彼をかしこみ、彼を恐れなければならない、ね、結局人間の知恵あるいは謀略、そういうもので動いてもダメだということですね。神に頼らなければならない。神が共にあってくださらなければならないということですね。彼をかしこみ、彼を恐れなければならない。神を恐れる。自分たちの知恵だけでこうやろう、で謀略を巡らしてこうやればいいぞとかっていう、そういうこの人間の知恵ではダメだって言うんですね。神様が共におられなければダメだということですね。13節、あなた方はただ万軍の主を聖として彼をかしこみ、彼を恐れなければならない。主はイスラエルの二つの家には聖女となり、また妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住民には網となり罠となる。網となるなり罠、網っていうのは頼みともなるし罠ともなるというですね。これは信仰次第ですね。人々の信仰次第でですね、妨げの石ともなり、またつまずきの岩ともなると。またエルサレムの住民には網と頼みの網ですね、となり、また罠となる。多くの者はこれにつまずき、かつ倒れ、破られ、罠にかけられ、捕らえられる。16節に参ります。私は証を一つにまとめ、教えを我が弟子たちのうちに封じておこう。これがまあイザヤ書なんですね。封じておく、教えを我が弟子たちのうちに封じておこう。弟子たちに前もって予言といいますかね、それを与えておこうということですね。証を一つにまとめるですね。これがイザヤ書であります。17節、主は今ヤコブの家に御顔を隠しておられるとはいえ、私はその主を待ち、主を望み祭る。見よ、私と主の私に賜った子たちとは、シオンの山にいます万軍の主から与えられたイスラエルの印であり前触れである。人々があなた方に向かってさえずるように、ささやくように語る巫女の巫女及び魔術者に求めよという時、民は自分たちの神に求むべきではないか。生ける者のために死んだ者に求めるであろうかですね。魔術者ですね、とか巫女とかそういうものに伺って、そして、政策を決定するというようなことはですね、この間違いだと。自分たちの神にそれを求めるべきではないか。生ける者のために死んだものですね、これ霊媒とか口寄せとかですね、そういうものに頼ってはならない、また求めてはならない。20節、ただ教えと証に求めよう。これ神様ですね。教えというのは、トーラーというふうにも訳されていますね。誠に、彼らはこの言葉によって語るが、そこには夜明けがない。彼らは虐げられ、飢えて国の中を経歩く。その飢える時怒りを放ち、自分たちの王、自分たちの神を呪い、かつその顔を天に向ける。その顔を天に向けるというのは非難の呪いといいますかね、 まあ、八つ当たりといいますかね、をする、22節です。また地を見ると見よ、悩みと暗きと苦しみの闇とがあり、彼らは暗黒に追いやられる。それは結局この霊媒とかですね、なんか口寄せとかですね、そういうものに頼り、そしてまた自分たちの判断、人間の考えでこの政策を決めていくとですね、結局暗黒に追いやられる。神様がいらっしゃるのに、神様にのですね、方向を向くことなく、自分たちの思いだけで、そして、もう死んだものってここに表現されていますが、霊媒とか口寄せとかそういうものでですね、情報を得て、そして政策を決定してはならないという、そういう内容ですね。レジュメをご覧いただきましょうか。真ん中あたりの8章の5節6節のところを読みますね。主はまた重ねて私に言われた。この民は緩やかに流れるシロアの水を捨てて、レジンとレマリアの子の前に恐れくじける。あれ、そう違いますかね。いいんだよね、それいいんですね。南ユダの民ですね。南ユダっていうのは結局これこの時代はですね、あの北イスラエルと南ユダがこの分裂している状態ですね。国が2つに分かれてしまっています。北は10部族、南は2部族ですね。その次まで読みます。シロアの水はエルサレム南東部にある長方形の石造りの池、貯水池。主イエスが盲人の目を癒した時、この池の水で目を洗うように命じた。僕らあのイスラエルに行った時にここがそうだって言われたんですけども、今やもう全然もう泥水があってですね、もうどうにもならないような風景でありましたけども、当時はあの素晴らしいですね、貯水池であったわけであります。神に愛される南ユダ王国、しかしその王アハズは人間的な力を恐れ、荒ぶるこの世の勢力であるアッシリアに援助を求めた。そのため主は彼らを罰せられる、ね、アッシリアに強いものについておけばですね、大丈夫と思って、そっちに、まあですね、援助を求めていったわけですね。ところが大事な方をですね、抜かしているわけですね。それは神様であります。8章の7節です。それゆえ見よ、主は勢い高くみなぎり渡る 大川の水を彼らに向かってせき入れられる。これはアッセリアの王とその諸々の異性と出会って、そのすべての支流にはびこり、すべての岸を越え、ユダに流れ入り、あふれみなぎって首にまで及ぶ。インマヌエルよ、その広げた翼はあまねくあなたの国に満ち渡る。そこまでにしたいと思いますが、主はアッシリアの軍勢をユダに導き入れられるんですね。大川の水をですね、このアッシリアの大川の水をですね、このユダの方にですね、この流れさせるって言うんですね。そして、その水はあふれみなぎって首にまで及ぶと、もうアップアップですね。そしてインマヌエルよ、その広げた翼はあまねくあなたの国に満ち渡る。しかしですね、神様のですね、翼ですね、これはこの南ユダにですね、このあまねく道を渡るということですね。そういう時こそ ですね、その時こそ一番三のレッスンところ行ですが、その時こそインマヌエル、神が共におられる、ピンチになっても見放すことはまあなかった、ないということですね。そして、8章の9節、諸々の民よ、打ち破られて驚き慌てよ、遠き国々の者よ、耳を傾けよ、帯に腰に帯して驚き慌てよ、腰に帯して驚き慌てよ、共に測れしかしならない、言葉を出せしかし行われない、神が我々と共におられるからである。すごいですね、諸々の民を、まあ、他の国ですね、打ち破られて驚き慌てよ、遠き国の国々の者よ、耳を傾けよ、腰に帯して驚き慌てよ、腰に帯して驚き慌てよ、共に測れ、共にですね、いろいろこう小屋ちゃおう、あそこ攻めちゃおうとかですね、そういうことを、まあ、謀略を巡らす、しかしならない、ならない、言葉を出せしかし行われない、こうやるぞと言ってもですね、そうならない。なぜならば神が我々と共におられるからである。神がおられたらですね、そんなこの人間の力、あるいはまた軍事力、そういうものがあってもですね、このイスラエルは大丈夫、神が守ってくださっているということですね。それでは9章の方に参りましょうか。9章の1節から、しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる、先にはゼブルンの地、ナフタルの地に恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる、ね。ゼブルンっていうのはガリラヤの北部ですね。そしてナフタリっていうのはガリラヤのですね、南部ですね。恥ずかしめを与えられたが、恥ずかしめを与えられたのはアッシリアの軍隊によってですね、この攻められたっていうことですね。後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに栄光を与えられる。しかしガリラヤにはですね、まあガリラヤってどこですか？イエス様がお生まれになったところですよ。お生まれ、まあこれからこの時点から言えばお生まれになられる場所、ガリラヤですね。ここに光栄を与えられるですね。だからこの地上のこの情勢においては非常なピンチに陥ったりなんかしますけど、ガリラヤはですね、まあ、特別の地であり、後にしてとんでもない光栄を与えられる地であるということですね。2節、暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た、暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った、あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは刈り入れ時に喜ぶように、獲物を分かす時に楽しむように、あなたの前に喜んだ。これは、あなたが彼らの負っている首輝と、その肩の杖と、教えてあげる者の鞭とをミディアンの日になされたようにおられたからである。ミディアンの地っていうのは、ここにありましたかね。レジュメの方によりね、このことかな、これはですね、ですね、ギデオンという人物がですね、3万2千人のうちから300人だけを選んで、とても相手をやっつけられるような人数ではなかったんですけど、ミディアン人をですね破った という奇跡が、奇跡というかとんでもない、この功績があったんですね。その時のようにですね、人間の力によらず神の力により頼んだんですね。そこから、まあ、奇跡が生まれるというそういう内容ですね。あ、ミディアの日ありますね。レジメの方の9章の、9章4節ですね。ミディアンの日、ギデオンが3万2000人のうちから300人を選んでミディアン人を破った日、それは人間の力によらず神の御力により頼んで得た勝利の日であった。詩式の7章のところに出てくる戦いであります。それと同じようにですね、そんなに大軍でなくてもですね、軍隊の力でなくて勝利を得ることができるということですね。次のページに行きたいと思います。5節、全て戦場で歩兵の履いた靴と血にまみれた衣とは火の燃え草となって焼かれる。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後常しえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。これがあれですね、まあ、このイエス様のですね、ご降誕の予言であります。レジュメの方の真ん中頃、9章6節、一人の緑子が我々のために与えられた。イエス・キリストご降誕の予言であると。大いなる闇に覆われている時、神は死の陰に生きる者たちすべてを照らす光を送ると約束された。彼は霊妙なる義士であり大能の神である。この希望のメッセージはキリストのご生誕とその永遠の王国の設立によって成就した。キリストは人類を罪の奴隷から解放するために来られた救い主である。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、イエス様ですね。その次をお読みしたいと思います。8節ですかね。主は一言をヤコブに送り、これをイスラエルの上に下される。すべてこの民、エフライムとサマリアに住む者とは知るであろう。彼らは高ぶり、心おごって言う。瓦が崩れても我々は切石を持って建てよう。桑の木が切り倒されても我々は紅白を持ってこれに変えようと。それゆえ主は敵を起こして彼らを攻めさせ、その仇を奮い立たせられる。東にスリア人あり、西にペリシテ人あり、彼らは大口を開けてイスラエルを食い尽くす。それでも主の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされる。まあ、現実のですね、イスラエルはですね、こんな素晴らしい予言をいただきながらですね、どうもそういう方向へ行かないんですね。まあ、予言と言いましてもね、これ、ですよね、イエス様はご降誕700年以上前の予言ですからね、すごいんですよね。で、イザヤの予言はそういうバーンと後の方の予言と、それからもう比較的、近未来といいますかね、そういうものといろいろこう入り組んでいますので非常に分かりにくいんですね。 でも今日はもう素晴らしいイエス様ご降誕の予言が入っているこの第9章でありますので、これは大変重要な予言と言ってよろしいと思います。しかし現実のこの民はそんなこと全然分かりません。神様に頼り、神様に祈りっていう、そういうことをですね、このしないで、そして自分たちの知恵とか謀略とか、あれまたあそこと結んだらいいんじゃないかとか、そういうこうですね、人間の知恵で行動するけれども、それは大体成功しないという、そういう内容ですね。11節のところでは、東にスリア人あり、西にペリシテ人あり、彼らは大口を開けてイスラエルを食い尽くす、それでも主の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされるですね。もうにに西と東からですね、挟み撃ちに遭うということですね。イスラエルは小さいですからね。そしてこの近くに、東にはシリアですね、そしてですね、西にはペリシテ。ペリシテというのは海洋の民と言われていて、非常に文明も進んでいたんですね。強かったんですね、ペリシテは。いつもですね、イスラエルはこの連中に脅かされているというような、そんな状況であったわけですけれども、そういうものはイスラエルを食い尽くすと、それでも主の怒りは止まないと、つまり主から離れてしまっているこのイスラエルですね、なおもその御手を伸ばされる。13節の方に行きたいと思います。しかもなおこの民は自分たちを打った者に帰らず、万軍の主を求めない。ほら、神様を求めない。負けてもですね、日本人もなかなか戻りませんでしたねこの前の戦争に負けて、結局はあれですね、イエス様を受けるようなことはなかったんですね。非常に少数のものしかまあそれは別としまして、次に参りましょう。しかもなおこの民は自分たちを打った者に帰らず、万軍の主を求めない。それゆえ主はイスラエルから頭と尾と後ろの枝と足とを一日のうちに断ち切られる。その頭とは長老と立っとき人、その尾とは偽りを教える預言者である。頭っていうのはまあ、あれですね、指導者のことですね。そして預言者とあります、偽りを教える預言者とあります。これ偽預言者ですね。16節、この民を導く者はこれを惑わせ、彼らに導かれる者は、飲み尽くされる。それゆえ主はその若き人々を喜ばれず、そのみなしごと家父とを憐れまれない。彼らは皆不信仰であって悪を行う者、すべての口は愚かなことを語るからである。それでも主の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされる。その次に参ります。悪は火のように燃え、茨と踊るとを食い尽くし、茂り合う林を焼き、煙の柱となって巻き上がる。万軍の主の怒りによって地は焼け、その民は火の燃え草のようになり、誰もその兄弟を憐れむ者がない。彼らは右手に掴んでもなお飢え、左手で食べても飽くことがない。おのおのその隣人の肉を食うですね。弱肉強食ですね。21節、マナセはエフライムを、エフライムはマナセを食い、彼らは共にユダを攻める。それでも主の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされる。結局これは裁きである。神様に ですね、より頼まないイスラエルに対するですね、裁きであると、神様の裁きである、そのようにして近隣の強い国によってですね、この大変なですね、災難に遭うということですね。これは元を正せば結局神様の裁きの御手がですね、このためにこの伸ばされているんだという、そういう内容ですね。それじゃあですね、時間もだいぶ迫ってきましたので、一番最後に2ページ目の一番最後のところですね、一人の男の子が我々に与えられた、これはウェスレアン中小中会というところから取っております。ウェスレ、まあ、あまり喋ってもしょうがないですね、時間がなくなりましたので読ませていただきます。ちょっと聖書訳が私たちの口語訳とちょっと違っていますので、太字で、書いてあるところはですね、ちょっと違う訳になっているかと思いますが、でも大体見当がつくかと思います。お読みします。ここではイザヤによって不思議な誕生をする緑子、驚くべき賜物を持っている男の子が描かれている。イエス様ですね、なんとその子はその方に真の主権の印をつけているのである。イザヤはこの幼い王が現れることを表現するのに、予言的にヘブル語の官僚形を用いて、これから起ころうとすることをもうすでに起こってしまったかのように言う。その子が人間の中で最も偉大な子であることを示している。長い間待ち望まれていたメシアが生まれ、以前は暗黒のガリラヤとして知られていた、まさにその環境の中で育っていく様が見られるのである。ガリラヤというところはあまり尊敬されているところじゃなかったんですね。その子の名はその不思議なご性質を表している。イザヤは自分の子に象徴的な名を付けたが、それと全く同じようにこの子に神の深い象徴的な意味を持つ四重の称号を与えている。不思議と助言者ですね。これは口語訳、新改訳では霊妙なる義士、不思議な助言者のように訳されていますが、とはハイフンで結ばれるべきものである。したがってここで描かれているのは完全で並外れた分別を持つもの、すなわち驚くべき助言者、偉大な助言を与える天使、70人訳ではそう訳されているんですが、である。天使という言語が神の使者を意味するものであることを思い起こすと、このことはさらに意味深くなる。イエスは人格を持たれた不思議な方であられた。彼はまた驚くべき助言をなさる不思議なお方であられた。イザヤはここで全知、まあ、全能の神ですね、という神の属性を言っているのであるが、それを完全にヘブルの言い方で述べたのである。力ある神は勇士であられる神、あるいは英雄であられる神を連想させる。彼は超人間的な勇気を持っておられる。それは全能なる神の御霊が注がれて彼の上にとどまっておられるからというだけでなく、彼自身の中に本質的な神の性質があるからである。エルというヘブル語の言葉は常に特別な、あるいは絶対的な意味における神を意味する。これは全能という神の属性である。新改訳では力ある神というふうに訳されていますね。ナザレのイエス以外にはダビデの子でこの属性を持つ者はない。永遠の父、永遠の父というのは口語訳ではとこしえの父って、まあ意味は同じですけど、もちろん訳が違う。永遠の父は永遠にいます父、あるいは永久に父なる方という概念を思い起こすとさらによく理解できる。彼はその属性が 時間的には永遠であり、空間的には偏在であられる父である。時間的には永遠ですね、いつの時代でもですね、時代を超えて、っていうことですね、空間的には偏在、まあどこにでもおられるということですね、ちょっと留守ですとかってのはないんですねどこにでもおられる偏在、そして時間的には永遠、これがイエス様のご性質であります。ある人を父と呼ぶのはヘブルやアラブの言い方で、彼は当然彼のものと言われているものの源であるということである。キリストはメルキゼデクの位に等しい祭司として永遠にとどまっておられるので、彼が存在しない時も場所もない。ここに第三の属性、すなわち偏在を見る、偏在っていうのは、まあ、空間的な偏在、どこに行ってもどこにもおられるということですね。平和の君は祝福された真の繁栄のもとで成功した統治を示す名である。平和は理想的な王国にあるものである。ヘブル語のシャロームは戦争がないことを言っているだけでなく、豊かで調和のとれた積極的な幸福の姿をも含む言葉なのである。そうですね、シャロームですね、まあ神とのシャローム、平和もあります。また個人の生活にもですね、シャロームが満たされる、平安が満たされるというですね、でこのような予言がですね、このイザヤによって、なされた、すごいことですね。これ当時の人としては当然分かる人なんかいないですね、私たちだってこういうふうにして新約聖書において、これはそのイエス様の予言がここになされたんだということをこの記されて、それを読んで初めて、あ、そうなのかということが分かるぐらいのことでですね、当時の人としては当然分かりようがない。しかし予言者というのはですね、それを予言するんですね。だからすごいんですね。これはもう、まあ、人間技ではないんですね。神様からいただくんですよね、言葉を、それを語る。そのために時流に合わないんです、大体預言者は、世の人たちはもう今の目の前のことでですね、あそこが強いからついちゃえばいいとかですね、なんかそんなことしか考えない、こうやったら勝てるんじゃないかとかですね、そんなことしか考えない、ところがですね、この神様はですね、そんなお方ではないわけであります。そしてどこにでもおられる、いつも神様に祈り、そしてまたですね、神様にお伺い立てながら行動していかなければならないということが教えられていると思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちも初めから神様を存じ上げていたわけではありません。ただただ自分たちの考え、あるいはまた想像、そうしたものによって行動してきたものであります。しかし私たちには永遠なるお方、そしてまた永遠の知恵であり、また永遠の平和であられるお方、このお方を主を知ることができ、またそのお方によって救われ、そして新しい人生を生きることができておりますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、この日本も本当に、とんでもない戦争を起こし、そしてまた周りの国々に、主よ大変な損害と、そしてまた命の犠牲をも主よ強いました。そんな国であります。どうぞ主よ、私たちはそうした人間の思い、そういうもので行動するのではなくして、主の御心に従って行動するものとして、どうぞ私たちを整えてくださいますように、またそういう方々が一人でも多く主を与えられるように、そして日本が本当の意味で主を平和な国として前進していくことができますように、助けをお与えくださいと同時に、また私たちの個人生活においても、いつも平和、 いつも心に平安をいただいて、そして大きく前進することができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。感謝します。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
オンになってますね。